それではマタイによる福音書の7章の後半を学びます。13章から最後、13節から最後までを見ていきたいと思いますけれども、もうついにですね、三条の水君のこの終わりに入ります。いわばここは、最後の招きになるわけですね。これまでイエス様が教えられたこと、この前はですね、私たちがこのまとめを読みましたが、12節で何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、これが律法であり預言者ですと、このイエス様が教えをまとめられました。それからこれから、それからイエス様がこの招きというか、その何て言うんでしょうかね、この応答に迫ってるわけですね。これまでの教えに対してこの応答することをですね、迫っておられます。では13節14節をお読みします。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。イエス様は今、狭い門とまた次に滅びに至る広い門について話しておられます。で、ここだけではなくですね、この27節までの間にイエス様は2つの道について話されます。一つ目が今話した門について、2つの門ですね、狭い門かあるいは広い門かということがあり、そして2つ目は今度はですね、実が書かれています。良い木から出た実、また悪い木から出た実、実によって判断しなさい、見分けなさいという話になります。それから最後に24節以降にはですね、家を建てる者、2人の家を建てる者なんですね。この岩の上に建てるか、あるいは、砂の上に建てるか、ということですね。でイエス様は、この三条の水君を、この御国、天の国からですね、語りましたですね。心の貧しいものは幸いです、天の御国はそういう、その人のものだからですとお語りになられて、そして今私たちが知らなければいけないのは、御国に入ることに際して2つの道しかないんだよ、そしてあなたはそれを選ばなければならないんだよということを話しているわけなんです。でこの、原則は聖書全体に貫かれています。かつてモーセが、私のような預言者があなた方に与えられると言いました。モーセのような預言者、まさにイエス様なんですが、そのモーセもですね、死ぬ前に、この律法を与え、そして最後に30章の19節、申命記なんですが、私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる、私は命とし、祝福と呪いをあなたの前に置く、あなたは命を選びなさい、このように、祝福か呪い、あるいは命か死、これをあなたの前に置かれていて、どちらかを選びなさいということで、中間がないんですよ、中間が。でイエス様が今度は、この聖書の一番最後、黙示録の最後の招きのところでこのように言われています。22章の11節で、不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい、正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なるものとされなさい。つまり不正を行いたいのであればどうぞそのようにしてくださいけれども、聖なるものを選び取りたいなら、あなたはますます聖なるものとされますよと、この2つの道があり、そして、他の聖書の箇所を読みますと、この世界には2つの国しか存在しないことを教えてるんですね。天の御国、あるいは暗闇の国ですね、あるいはサタンの国と言ってもいいでしょう。コロサイの教会にパウロがこう言いました。1章の13節で、 神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。使徒ヨハネが第一ヨハネの5章の19節で、私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています、なんですね。で、私たちはどうしても3種類以上の区別をしたいと願います。まあ、政治の世界だったら保守、中道、革新のようにですね、中道も欲しいわけなんですが、ね、けれども、この世界を神がご覧になるときには、ご自分の国の市民なのか、サタンの支配のままにされているものだけなのかの2種類しかないわけなんです。伝道者でグレッグ・ローリーという人がいます。で、彼が高校生の時に改心しましたが、その時にヒッピーの伝道者がいたんですね。若いヒッピーの伝道者がいて、で、彼がこう言いました。あなた方はイエスの味方か、あるいは敵であるかのどちらかなんだって話したんですね。で、そのグレッグは非常に驚いたんですね。なぜかと言ったら、自分がイエスに敵対しているということが思いもよらなかったわけなんですよね。でも自分がイエスに明け渡しをしていないということは、自分がイエス様に敵対しているということを悟ったわけなんですよ。で、そこで私たちが、この知らなければいけないのは、人は救われているか救われていないかの2つしかない、また御霊に満たされているか肉に従っているかの2つしかないんですね。御言葉に反発しているか従順になっているかのどちらかでしかないわけなんです。ところが私たちは中間体を作りたいと願っていて、どれだけ主に仕えているかというその程度の、このまあ差を表すようなグラフを作りたいと願うわけですね。まあ、最近はオウム真理教で、捕まった人がいて、まあ、その前にですね特集番組もあったんですけれども、まあ、私人たちのしているところを見るといつも気になるのはですね、どれまでの霊的段階に達したかという階級制度をですね持っているわけなんですよね。で、一切そういうものって神の前ではないんですよ。その時に神様が言われていることを選び取って行くか行かないかの決断によります。で、多くの人が私はこれをすることができません、こう言うんですね。どれだけできたか、ね、この学校みたいにね 10%、20%、30%、 他の面で努力しますから、他の面で補っていきますから、補っていきますからっていうですね、そういう中間地点を作りたくなるんですが、いつも神様はあなたはこれ従うか従わないかどちらかなんだよということにことを言っていらっしゃるわけなんですね。で、ここで、この狭い門の話読みましたが、で、これイエス様が天の御国に入るための義について話している中でこう言われているんですね。で、5章の20節で私たちは知っていますが、読みましたが、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。これが狭い門なんだよということを言っているわけなんです。で、このパリサイ人や律法学者の義のままであれば、それは広いもんなんだよと、滅びに至る道なんだよということを、まあ、ここでイエス様はおっしゃっているわけなんです。で、私たちがずっとここ三条の水訓を学んでいてですね、まあ、私自身は思うことは、ありのままの自分というのは、 このパリサイ人と律法学者が教えている義とそっくりだなということなんですね。で、彼らが教えているのは、なんとか自分の今のありのままの姿で、この表向きですね、この変えていくことによって、従うことができるような解釈をしているわけですよ。なんとかそれで自分が正しいと見せることができるような解釈をしていくわけなんですね。厳格な解釈はしているんですが、私たちのありのままの姿、肉を殺してしまうものではなく、むしろ肉から出てくるうぬぼれや高ぶりは放置したままで解釈していくことができる方法であったわけなんですね。それで滅びに至る門は大きく、その道は広いからですとこう言ってるわけなんです。で、次に14節で、命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀ですと強調しておられますが、どうしても私たちの思いの中では、多くの人が命の道に入って行くことを信じたいですね。だからこそ多くの人たちが行っていくことができる、行くことができる、それを救われるための解釈を、まあ、少しずつ変えようとしてしまうわけなんですね。けれども聖書全体を見ると、命の道を選び取っていく人って、残されたものって書かれてるんですが、非常に少ないんですよ。限られています。例えば今ヨシュア記を学んでますけれども、唯一古い世代で、この約束の地に入ることができた人たちというのは、たった二人、ヨシュアとカレブだけだったんですよね。12人のイスラエル人が行って、二人しかその行くことができると言えなかったわけなんです。で、ずっとこの時代は飛んでですね、このユダの国があって、このバビロンによって滅ぼされそうとなっている時に、エレミア記というところを見ますと、エレミアがバビロンに服して命を得なさいと説いたんですね。で、これがもう不評なわけですよ。バビロンに反抗してバビロンから救い出されるということを彼らは願っていたわけなんですけれども、それでそれに沿って預言者も救い出されるんだという予言を行ってたんです。ですから、ほとんどの人が、まあ、捕らえ移される、あるいは滅ぼされる運命に、定めの中にいたわけなんですね。そしてイエス様ご自身の世界においても、イエス様についてきた弟子たちの中で多くが去って、基本的に12人しか残らなかった。その中でも一人はイスカリオテのユダですね、裏切ったわけなんです。で、これですね、神様が偏狂だっていうことではないんです。神様は全ての人を救いたいと願っておられます。これは明確ですね。全ての人を救うことを神は願っておられます。ところが、命を得るためにはイエス・キリストをイエス・キリストとして受け入れていく、この方を神の義として受け入れていく、私が道であり真理であり命であると言われたこのイエスご自身を受け入れていく、この義が、この私たちが学んだ三条の水訓の中に現れている義であったわけなんですね。で、この方をこの方として受け、まあ、名前だけね、後で出てきますけど、主よ主よというものが出てきますけど、名前だけ受け入れるのは楽なんですよ。でも、この方を生きた方として、神として受け入れるというものがどうなっていくかといったら、自分自身の否定になっていくわけです。自分自身に絶望を抱かなければいけない。自分自身の罪の恐ろしさ、その汚れ忌まわしさ、これらの自分自身の真実を一緒にパッケージで受け入れていかなければいけない、認めていかなければならない。それで初めて命の道に入ることが可能になる。でも、それを多くの人が拒んじゃうんですね。それで結果として多くの人が滅んでいくわけなんです。で、次行きましょう。15節ですが、偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊の鳴りをしてやってくるが、うちは貪欲な 狼です、立法と預言者のことをイエスもが話されていて、でパリサイ人と立法学者はこの偽預言者の範疇に入るわけなんですよ。まあ、他の人たちのことも含めて話していると思いますけれども、もう確実にここではそのパリサイ人と立法学者のことを話しているわけなんです。それも含めてですね。でイエス様がですね、このマタイの23章で忌まわしいものよ、新しい新改訳聖書ですと災いだという言葉を8度言っています。興味深いことに、マタイのですね、5章の八福とよく言われますけれども、8つの幸いだというところと同じように8つですね、8回災いだとこう言ってるんですね。でその中に偽預言者の特徴がいくつか出てるんですね。一つ目が13節、しかし忌まわしいものだ、偽善者の律法学者パリサイ人たち、あなた方は人々が天の御国、人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々も入らせないのです。ここですね。その入らせないように妨げを作っていると、これが偽預言者の特徴です。神の律法を使いながら神の義ではなくて人間の義を立てようとしている彼らで、これに従っている人たちが天の御国に入れなくなっていく。そして2つ目が14節、忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方はヤモメたちの家を食い潰していながら見栄のために長い祈りをするからです。ですからあなた方は人一倍、ひどい罰を受けますですね。霊的な装いをしながら実は自分の腹に仕えている、自分の欲望のために動いている人が、この偽預言者の2つ目の特徴。3つ目が15節、忌まわしいもので偽善者律法学者パリサイ人たち、回収者を1人作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができるとその人を自分よりも倍も悪いゲヘナの子にするからです。自分自身は結構俗者なんですよね。けれども教えを受けた人は純粋にそれを実行していきますので、このますます地獄にふさわしいものとなっていくわけなんですよね。でこの偽預言者をイエス様が貪欲な狼と言っています。旧約聖書の中でですね、この羊飼いとして、この主ご自身が語られている、主は私の羊飼いですね。でイスラエルの指導者も羊飼いあるいは牧者として例えられているんですけれども、興味深いことにエゼキエルの、確か34章では、牧者たちがですね、羊を養わなければいけない、英語だと feed sheep って書いてます。だからつまり餌を与えるっていうことです。食べさせるっていうんですに関わらず、ね、養わなければいけないのにその羊を自分たちで食べていっちゃうんですよね。餌を与えるんじゃなくて自分たちがそれを食い物にしていくわけですよね。そのことを咎めています。まあ、つまりこの狼と同じことをこのやっていくわけなんですね。牧者の働きが霊的な食物を与え、その人が霊的に豊かになることを求めなければいけないのに、自分の欲を満たすために支配することによってかえって神のこの命をですね、その人たちがこの保っていくことができない、あるいは持つことができない状態になっていく、またはこの羊が散らされるという言葉もこのエゼキエル書には書いてあるんですけども、このバビロン捕囚によって散らされていって、またローマがですね、このエルサレムを滅ぼしてですね、世界離散のためになっていた、それはひとえにそのユダヤ人の指導者たちがこの彼らを養っていなかったからなんですね。で次に16節なんですが、 この見分け方が書いてありますね。この偽預言者の、あなた方は実によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は実によって彼らを見分けることができるのです。実という例え、これが例えどころかですね、文字通りですね、この天地創造の時から始まっています。エデンの園においてですね、この木から結ばれた実からそれを食べるかという話なんですよね。そしてイザヤ書にはこの神様がブドウ園の農夫であって、そしてブドウの木そのものがイスラエルとして、まあ、例えられているところがあるんですね。そして、この神様が手塩にかけてイスラエルを育てたにもかかわらず、良いブドウではなく水ブドウが出たって嘆いている箇所があるんですよ。イザヤ書のですね、5章の7節で、誠に万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植え付けたもの。主は公正を待ち望まれたのに身を流血、正義を待ち望まれたのに身を泣き叫びと。身の特徴2つあります。1つ、時間がかかります。実際に現れるまで、分かんないんですよね。ですから表面上の振る舞いだけでは私たちは判断がしにくいよということなんですね。で、この偽善者という言葉をさっきイエス様が多く使われましたね。あの偽預言者の、偽教師のについてですね、話しているときに、表面的には時間が経たないと分からないという特徴がある。だから私たちは逆にですね、早まって裁くという過ちも犯してしまうんですね。それはマタイの13章に出てるんですが、毒麦は撒かれた例えで、この畑についてですね、しもべたちが主人に、私たちはそれを抜き取って集めましょうかと、このように聞いたところ、主人がこう言ったんですね。いやいや、毒麦を集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい、というのなんです。わかりました。一緒に摘み取ってしまうかもしれない。だから明確にこれが毒麦だということが分かる時まで待ちましょうと、このように言ってるわけなんですね。で、もう一つ、この実についての特徴が実質ですね。まさに実があるかどうかというんですよね。実質、表面的には作ろうことができるんですけど、実質がどうなっているかということが問われてきますですね。で、ここで、具体的にですね、どういう点を見ていけばよいのか、仲介の中に、これはいいまとめがあるなと思ってちょっと紹介しますが、一つはその語っている教師ですね、の本人がどうなっているか、その人の生き方に実が結ばれているかどうか、正しい生き方をしているかどうか、またへりくだっているかどうか、忠実にその務めを果たしているかどうかですね、見ていけばいいと。二つ目が、教えている内容、教えていることがどうかということです。で、ここですね、表面的に作ろうことって教えることって簡単なんですよ。けれども実際の行動としてその教えを聞いて、この現れてくるかどうかということがとても大事になってきます。パウロがテモテに手紙を書いたときにですね、テモテは、本当に教会の中で、この論争を仕掛けている悪い者たち、これをどうやって対処するかということをですね、悩んでいて、パウロはこのようにしていきなさいということを指示しているのが、この第一テモテの中身になっていくんですけれども、そこで彼がこう言ってるんですね。第一テモテの一章の4節5節で、果てしのない空想話と啓示等に心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは議論を引き起こすだけで、信仰による論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。 大事ですね。御言葉を聞く中で清い心、正しい良心、偽りのない信仰から出てくる愛ですね。これが目標だと。それが神の救いの表だと。で、私がアメリカにいるときにエホバの証人の人が、これ訪問してきたんですね。で、私は、イエス様が神の御子であることを信じていますかと聞いたら、もうもちろんですと答えます。で、その他のですね、この私たちクリスチャンが教会で聞いている大事な教えをエホバの証人の人に話してもですね、全てに同意するんですね。彼らは訓練を受けています。クリスチャンに対してどうやって話すかという訓練を受けています。で、そこで私はですね、聞き直しました。あなたはどうやって救われてるんですか？その根拠を教えてください。少したじろいて無然となってました。私がクリスチャンでないということを疑うんですか？こう言ったんですね、次に。私は教会に通っています。私の両親は監督派の教会の教会員でした。言葉ではいろんな正しいことを言えたんだけれども、本性が現れたんですよ。私がこう言いました。教会に通っていることが人を救うんではありません。教会に通っても人は救われません。そしたら怒りました。出ていきました。わかりますか？身によって見分けなさい。これは教えてる内容ですね。表面ではないんですよ。で、次に3つ目、教えを受けている人が何をしているかということです。どのようにその人が人々を導いているかということです。正しいことを教えているように見えても、それを聞いている人があまりにも神の御心から逸脱したようなことを行っているのであれば、その指導自体に何か間違ったことがあるはずなんですね。でもですね、必ずしもですね、全ての人が正しく生きているわけではないですよ。例えば、ね、イエス様でさえがイスカリオテのユダみたいな人が出てきたわけですからね。正しく教えていても、その全ての人が正しい方向に導けるわけではないんですが、でも皆が皆ですね、そういう実を結ばせていない、ね、何らかこの指導の仕方そのものに間違いがあるはずなわけですね。だから3つの点で、その人がどう生きているのか、そして次に内容ですね、そして3つ目がどのように教えを聞いている人たちが導かれていっているのかということになります。で、その延長ですけれども、民生預言者のですね、していることですが、21節で、私に向かって主よ主よというものが天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣言します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れて行けと。すごいですね、これ。驚きますね。で、ここはですね、もうパリサイ人と立法学者の話をイエス様されてないんですよ。なぜかって言ったら、私に向かってって言ってますね。私の名で、これ教会に対する警告です。だってパリサイ人と立法学者はイエス様の名前に唱えないでしょ。唱えている人の中で言ってるんですよ。ですね。これはもうイエス様が今招きを行っているときにですね、この終わりの日における神の国が物理的に望まれるときですね、イエス様が戻ってこられて物理的に望まれるときにある警告になっています。本当にあなたは入るんですか、入らないんですか、入りたいんですかという話です。で、旧約聖書の中で偽預言者がですね、奇跡や不思議をたくさん行う話が出ています。で、人々を信じさせていくんだけれども、他の神々に従って仕えていきましょうという誘惑をしてくるという話が書いてあるんですね。こう書いてあるんですが、あなたに告げたその印と不思議が実現して、さあ、あなたが知らなかった他の神々に従い、これに仕えようと言っても、その預言者、夢見る者の言葉に従ってはならない。あなた方の神主はあなた方が心を尽くし精神を尽くして本当にあなた方の神主を愛するかどうかを知るためにあなた方を試し試みておられるからであるということで、ここでも悪霊を追い出す、予言をする、奇跡を行っている。 で新約聖書において使徒の働きにおいてですね、この使徒たちがイエスの御名によってと言い始めたわけです。サンヘドリン、ユダヤ人議会でですね、この尋問を受けたときに、あなたは何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと、この足名をこう立たせたときですね、ペテロがあなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らしたナザレ人イエス・キリストの御名によるのですとこう言ったんですね。でイエス様の御名による働きを教会が行っているわけなんですが、口では正しいんですけれども、イエス様は警告を発しておられるんです。なんと、私はあなた方を全然知らないと言ってるんですね。不法をなす者ども私から離れていて、全然知らないってすごくないですか。これ情報で知らないって言ってるんじゃないんですよ。もちろん情報としては、神様、イエス様は全知の神であり、全てをご存知なわけですよね。ここでは人格的な関係を話しているわけです。私あなたとは何ら人格的な関係を持ってないよと。だからイエス様によって救われていない人であっても、個人的な親密な関係を持っていない人であっても、イエスの名によって悪霊を追い出すことができる、予言をすることができるという話なんですね。イエス様が、この弟子たちがですね、この悪霊を追い出して、イエス様の名によって追い出した後に戻ってきて喜んでいました。でイエス様も一緒に喜びました。サタンが天から落ちてくるのを私は見ましたけれども、このあなた方の名が天に書き記されていることをもっと喜びなさい、むしろ喜びなさいとイエス様が言われたんですね。で私たちが、とても大事です。この主よ主よという言葉に注目したいんですが、とても大事なのはですね、イエス様を主であると告白することによって心で信じて救われるわけですが、そのイエスが主であるというときにですね、全幅の信頼を持って心を全て明け渡して告白しているのか、口先だけで言っているのかが分かれてくるわけです。もちろん私たちは行いによって救われるのではなくて、信仰によって救われるんですが、どのように信じているかは行いで現れます。ここ大事ですね。今の話いいですか。信仰によってのみ救われますが、何を信じ、どのように信じているのかによって、この救われるための信仰なのか、またはただ口先だけなのか変わってくると。行いによってそれが分かるんですよ。そこでそれを取り扱ったのがヤコブの手紙なんですね。2章の18節と19節読むと、さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。わかりました。悪霊どもも信仰を持ってるんですよ。何が違うの？全幅の信頼とそれに伴う従順です。個人的な関係です。ここで不法を行う者ども、不法をなす者どもとさっきイエス様が言われました。ここですね。そして最後の呼びかけ24節からですか。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でしたと。でこのことをですね、私たちの教会では去年から東北救援旅行に行っているんですけども、そこにある被災地のにある姿ですね、非常に大きな教訓を得ています。まさにこの姿を目撃しました。 その海岸にある村落でですね、ほとんどの家が全壊しているんですけども、数軒だけ残ってるんですね。数軒が例外なく岩の上に建てられた家なんです。で、イエス様がですね、ここで言われている洪水、おそらくはイスラエルの地にはですね、乾燥した気候なので洪水っていう洪水はないです。で、いつあるのかというと、雨季に突然その枯れ川、いつもは水がない川に洪水のように鉄砲水で水が流れます。そのちょろちょろじゃないんですよ、洪水のように鉄砲水で水が流れます。ですから津波と似てるんですね。突如として襲ってくるものです。先ほど話しました終わりの日っていうことをですね、少しこのそのが頭にあるわけですよね。御国に入る終わりの日、その時に生産の時ですけれども、その時に突如としてくる破壊においても、この救いがある人たちというのはどういう人かというと、御言葉を聞いているだけではなく、それを行っていくということ、これまでイエス様がお語りになっていたことを、聞き流すのではなくて応答していくということなんです。で、ここにですね、御国の訓練があります。弟子になるための訓練があります。御言葉を学んでいくことを、聞いていくことを目的にするのではなくて、御言葉を行っていくことを目的にしていくということです。で、アンドリュー・マーレーという人がこう言いました。信仰が取り扱うべきものが2つあることは極めて明らかです。それは神の臨在と神の御言葉です。生ける臨在のみが御言葉を生ける言葉とします。したがって神の国は御言葉だけでなくて力によって来るものです。これは聖書研究や説教の多くに効果がない理由を示しています。祈りも努力も成果がないのはこのためです。人々は生ける神よりも御言葉に行こうとします。しかし信仰は生ける神を御言葉によって捉える力なのです。わかりましたか。最後大事ですね。信仰は生ける神を御言葉によって捉える力なのです。で、それで最後です。28節、イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが律法学者たちのようではなく権威あるもののように教えられたからである。驚いたと。で、この驚くっていう言葉がですね、あまりにも衝撃を受けて、反応できなくなったような意味がありますね。当時の律法学者は、あのラビはこのように言っています。で、論文書いてるようにですね、こう教えてったんですね。でもイエス様はどうですか？私はこう言いますと言われたんですね。ですからこれを現代のキリスト教会に当てはめるならば、イエス様がこう命じておられると。あるいは聖書がこう言ってる。断言するということです。最終権威としてこの神の言葉を宣言していくということになりますが、ただそれ以上にですね、この三条の水訓のまとめというのは、私はこう言いますとイエス様が持っている権威というのは、私が神の御国なんだと、私が神の御国の要素であると、私を受け入れるということは神の御国を受け入れることなんだよと、このように、これがですね、ヨハネの福音書がですね、一番前面に出てるんですね。私がこうである。これは、I am っていう英語ですね。私は。または、ギリシャ語で言うと、エゴエイミーっていう。イエスにあって生ける神に出会う。この方の教えを自分で行っていくってことじゃなくて、この方自身が権威なんですよ。だから、この方を受け入れ、この方にひれ伏し、すべてを明け渡し、そこに神の国が自分に望んでくるという話になってくるわけです。その教えの中にあるイエス・キリストによって御国が成り立っていき、いくという、そういう話になってくるんですね。ここの違いがとっても大事です。神の国が望んでくる、力を持って望んでくる、そして私たちがそれにひれ伏すことができるかどうか、 自分の心の中の王座を、この、自分が降りていくですね、離れていってイエス・キリストにそこに座っていただくかどうかということになっていきます。で、8章からはこの御国の現れが出てきます。イエス様は権威を持って教えられましたが、その権威を行使して多くの人に癒しであるとかですね、悪霊を追い出しであるとか、そういうものによって現れ出てくるところを見ていきます、ね、お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが教えておられるこの、イエス・キリストのお姿に私たちが触れなければいけないことを見ていくことができました。本当に主よ、この私たち一人一人が、この私が本当に悔い改めなければいけません。このあなたの教え、あなたの言葉を見ていきますけど、あなたご自身を見ていかないというこの過ちを犯してしまいます。またあなたの言葉を聞いても、そしてそれにただ聞いてるだけでこの応答していかない、その通りに行っていかないというこの過ちもあります。その時には洪水が押し寄せた時には倒れてしまうとあなたは警告されました。神様、本当に、あなたの言葉に、そしてあなたご自身に応答していく生活を送ることができますように、また私たち教会としてそれを行っていくことができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。